ちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、直美さんの方からと視聴者の方からリクエストもらったんで、メルマガに書いたことをちょっともうちょっと掘り下げて話そうかなと思ってるんですけど、はい、どっから話そうかな。スポーツやってた人とかってよく言う話なんですけど、はい、人って自分の行きたい方にまあ目を向けるというか、目を向けるとそっちの方へ勝手に動いていくよってよく言うんですよ、ね。ちょっとアバウトすぎるから、うん。例えば、野球でもバスケットでもバレーでも何でもさ、球技とかって、
うん、
例えば、ナオミさんにパスを送るときに、ナオミさんの方を向いて、向くでしょ。
うんうん。
ナオミさんが左の方にいたら、左の方を向いて、ナオミさんの方を見ながらこう投げたり、トスとかするの。
うんうん。
ね、だ人って結構その、なんていうの、自分の向かってる方、送りたい方を向くと勝手にそこへパスができるっていうか、うまく、まあ、パスがボールを飛ばせるというか、
うん、
ゴルフ、
基本ですよね、
ゴルフでも、うん、みんなラケット使ってても大体基本的にはそうなんですよ、
うん、
だから最近のバスケットでなんて言ったっけ、ノールックパスとか言うじゃないですか。
そうね、
こっち見てるのにパスだけこっちパッと出てるとか、
はい、
あれってだから相手が読めない技術が必要で、うん、必要で、うん、車の運転もそうで、あの峠道っていうかこうカーブが多い山道なんか行った時に、あんまり上手な人、取れる人って目の前ばっか見ちゃうんですよね。
へえ。
だけど安定してこう走れる人って、まあ疲れずにうまく走れる人って遠く見てるんですよ。
ああ。
に曲がってるぞって遠く見てるとすぐ分かるじゃないですか。目の前ばっか見てるとずっとまっすぐにしか見えないですよね。急に左カーブが出てくるわけですよ。
そっかそっか。
で、左カーブなんで左カーブに入っても完全には見えないんだけど、その行きたい方向が左だから、左の方へこう目をやってると車ってスムースに曲がっていけるんですよ。
うん。
っていうような形で、だからまあ何を言いたかったかっていうと、人って自分の行きたい先をいつも見てるかどうかって結構重要で、
ああ、うん、
これが前置きです。
はい。
設定です。だから何を言いたいかっていうと、例えばサロン経営でやっぱり経営者だから、美容師として考えてるときは技術ってすごい大事です。みんな突っ込んでくると思うんですよ。
うん。
ここはこうだとか、こういうカットだとか、こういうカラーの配合だとか、時間差でこういうふうに塗布し分けた方がいいとか、いろいろこう考えると思うんですよ。
はい。
なんだけど、まあ、経営に関しては、もうみんな一緒なんですよ。売り上げです。技術の差とは関係ない話で、10万円アップできるのかどうなのか、はい、50万円とかどうなのか、100万円アップできたのかできなかったのかって、もうそこじゃないですか。
ああ、確かに、ポイントは。はい。
そうですよね。
うん。
で、そうすると、目線じゃないけど、自分の頭がそっちに行ってるかどうかってすごい大事なんですよ。
あー、繋がりましたね。
繋がりました。
なるほど。はい。
要するに、売上の方に頭が動いてるかどうか、見てるかっていう。
うん。
例えば1月1日から営業を始めたとして、まあ毎日が理想ですけど、一喜一憂してもしょうがないんだ。例えば1週間に1回、この1週間で、例えば100万円の出会いがあった前年と比べてどうなったのか。
うん。
じゃあ、売り上げ上がってますと。1週間だけだけど、前年の1週間に上がってますと。なんで上がってるのかってちゃんと見てるかどうか。
ああ、そういうこと。はい。
例えば、客数は全く一緒なんだけど、単価が上がってるから、売り上げ増えてる。
うん。
数が増えてるから売り上げが上がってるとか、
うん
うん、じゃあなんで客数が増えた、逆もありますよね、減った時はなんで客数が減ったんだとか、
はい、
なんで単価が増えたのか単価が下がったのかとか、
うんうん、
もっと言うならその客数の内訳ですよ、
内訳
、はい、例えば新規がすごい増えたから客数が増えてるとか、
あ
うん、あるいはずっと来店のなかった人が、私なんかの1月ボコボコっとなんかお久しぶりですなんて来てくれたから客数が増えてるとか、
ああ
なんかあるじゃないですか、そういう内訳って
、ああ種類か、はい、うん、
そういうのをこう全部ここにつながることだから見てるかどうか、自分が、どこに力を入れていいか分かんないじゃないですかね、
はい、
難しいですかね、言ってることが。
なかなかマニアックな。
いや、そうなんですよ。ああ、増えてるとか、なんで今月暇くなって、それじゃダメってことでね。なんで減ったの、なんで増えたのってのが分かってないと。
へぇ、
うん、で、もし、客数が足んねんだって、もし思ったら、客数増やすこと、うん、客数増やすことを向いていくってことで、自分が。
あ、そうね。あ、そっかそっか。
うん、もし単価が上がってるっていうことが分かったら、なんで単価が上がってるのかっていうのがまた分かってくれば、調べなきゃ分かんないですよ、それ
は。はい。
調べて分かれば、そうか、単価上げればこういうふうに数字が上がるんだって、単価を上げることに集中できるでしょ。単価上げるってことを見ていけばいい。うん、
ああ、はい。
いいですか？
なるほどね、うん、その向く方向をしっかりと、なんだろう、意識しないと、まあ、目先のこと、今日一日、ああやって疲れた、ああやって疲れたとか、そういう風になっちゃうってことか。
そうそうそうそう。だこれが、うん、あの、まあ、仕組みなんですよ。
あ、
だからいきなり売り上げが欲しいんですけど、例えば10万円上げたいんですとか、規模があるから50万円ぐらいは上がらないと厳しいんですよ、なんて。どうやったらいいですかって軽く聞く人いるけど、答えようがないですよね。
まあ、そうですね。
そう、もしそれ答えてくれって言ったら、全部話さなきゃなんないから、もう2時間3時間、ずーっとこう喋ってなきゃなんなくなっちゃう。
うん。
だけど、あの、自分の方で経営だから、こういうとこはうちは伸びてるみたいな。でもこういうとこはダメみたいな。で、数字は実際こう。どこを頑張った方がいいですかねとか、何をやればいいですかねって言われる、うん、あ、それだったらこれですよね、パッと答えが一発でストーンと出てくるんだけど、
あ、
彼女が欲しいです、彼氏が欲しいです、モテたいです、でもモテないんです、なんとかなりませんかね、そういうの答えようがないよね。
なるほど、なるほど。
ああ、僕は女性が好きなんですとか、私はこういう男性がタイプで、こういう人は嫌ですって、より細かく言ってくれればいいっていうか、あ、それだったら紹介できるよって言えるかもしれないけど。
うんうん。
なんかちょっと下ネタじゃないけど、女が欲しい、男が欲しいだけじゃ紹介しようがない。
そりゃそうだ。もう。なるほど。
まあ、そういうことなんですよ。
はい。
で、あの、まあ、メルマガでも書きましたけど、あの、たまたまいいモデルさんがいて、
うん。
女性なんですけど、K さんっていう方がいて、結構最近、はい、あの、いろんな講座、もう高い講座から何か受講料発表だとか、うん、あるいは、あの、そんな高くない気軽に参加できる1000円ぐらいの講座とかにね、すごく結構まめに参加してくる方。
はい。
メールなんかでも質問よくくれるんですよ。
うん。
で、ちょっと僕もそういうとこ、アホというお人よしのところがあって、いやいや、こんなにいろいろ頑張ってくれてて、また次の講座受講したいですなんて言ってるけど、いいのかな、ちょっと思うところもあったりするって。
へ
ぇ。一回聞いてみたんですよ、Kさんに。
はい。
頭詰め込みすぎじゃないですか、大丈夫ですか？そしたらね、こんなこと言ってました。何回も言われて初めて分かることがたくさんある。
うわぁ。
こう、同じことを繰り返し言われることで。
なるほど。
で、自画自賛するわけじゃないですけど、ああ、この話聞いたことあるとか、佐藤さんに前聞いたとか、メルマガでも読んだなとか、動画で見たとかっていうのがあるんだけど、何聞いてるとその深さがわかるんですよ。深さがわかるっていうか、理由がはっきりわかってくる。
なるほど。それは言えてますよね。そっか。
初めて聞いたとき、ああ、そうなんだとか、そういう方法もあるんだぐらいのことなんだけど、 あ、だからあれをやんなきゃダメなんだっていうのが分かってくるって言うんですよ。で、嬉しいコメントだったんですけど。
本当ですね。すごい。
でもね、それは、それも僕思ったんだけど、僕も直美さんも子供の時に、まあ、僕が二人だけじゃなくてみんなそうだと思うんですけど、片付け、歯磨けと、風呂入ってこいとか、服着替えろとか、よく親に言われたと思うんです。
毎日ですよね。
そうですよね。毎日、毎日何回も言われたと思うんですよ。
はい。
だからなかなか、やんないじゃん。はーいって言って言うこと聞いて、一回言われたらパッてやるのに、そんな子いないと思うし。
いないね。
こうだってそうでして、またお前かみたいな感じなんですよ。何回言わせんだお前みたいな。だけど、それがあるときできるようになってるんですよね。
そうね、そうですね。
自分もそうでしたからね。
はい。
焼けなんて言われなくなって、勝手に歯磨いてるし。
うん、
なんていうの、片付けろって、まあ僕も片付け苦手だけど、片付けろって言われなくても、これやべえなって自分で意識した時って片付けるし、なんか一日かけて大掃除やってたりとか、したもんなんです、うん。
はい。
なぜかってことなんです。ある時突然できるようになるんです。
うん。
僕自身もなぜかある時突然やるようになった。自分の意思で言われなくても。
うんうん。
ちょっと遠くなっちゃうかな。どこを見てるかですね、自分が。歯磨くとか、毎日シャワー浴びるとか、風呂入るっていうのは、ちょっと、あれですよね、色気づいたと思うんです
よ。あ、確かにそうかも。
多分幼稚園とか小学校1年って男も女もないじゃないですか。多分一緒、時代が違うかも、一緒に別に風呂入るのって恥ずかしいとも思わなかったし、
うん、
一緒になって遊んでたような気がするんだけど、何年生ぐらいわかんないな。3年とか4年とかになってくると、ちょっと意識し始めるんですか。お前は女で、俺は男とか、うん。で、そうなった時に、特に女の子からかな。不潔って言われたくないとか。
そうですよね。
って言われたくないとか。で、それからじゃないかなって、僕自身。なんか周りを見始めた。
そういうのありますよね。なんか自分の身だしなみが気になるようになったとかっていうことですもんね。
そういう変に思われたくないというか、
うん、
自我に目覚めた、
うん。
で、多分その K さんが言ってることも同じことだったんで、自分で自覚したら動くんですよ、人。でも自覚しないときって、歯磨けって言われたって、歯なんか磨かないよと一緒で、こうやったらいいと思いますよとか、こうやったらいいんだよとか、こうやってやれって言われたって、っていうだけで、自覚がない、うん、自分に。
ああ、
そうか、こうやってやって売り上げが上がるんだ。じゃあ、上げるぞっていう、その意思がない。向いてない、そっちに。
確かに。なんかピンときてないんでしょうね。その一回聞いただけでは、あ、これやるといいですよって、あ、そうですねって流してるっていうか、頭の中ではなんか繋がってなくって。そうそうそう。で、Kさんの言うように何回か聞いてて、同じ話でもって、なんか、佐藤さんは気になるかもわかんないけど、 K さんからしてみたら、あ、だからねみたいな、ある日突然パッてつながるんだ、
うん、だから K さん曰く、とにかくずっとこう同じことでも繰り返し繰り返しこう学ぶというか知るというか、いかないとなかなかそう簡単に動けないですよね。
すごい、そう、すごい話ですね。
動けないからって言われたのか。で、佐藤さんはだからすごいですよねって、それ一発で分かったんですよねって言われたんだけど、そうかそうかって思いながら、僕自身もそうでした。最初は全然ですよ。DM 出せばとか、ポップ書けばとかって言われたって。
なるほど。
そんなんで売れるわけないじゃん。で、本当にうちはそれで売れてんだよって、その、別にセミナーを受けたわけじゃなくて、そういう人と知り合い、うまくいってる人に知り合った時に、うちの店に遊びにおいでやるのって。本当にポップとか貼ってあるんだけど、
うん、
本当にこれで売れてんの、むしろかっこ悪いポップだなぁとか思ったり。ねえ、だから分かんなかったですよね。
あ、そうなんだ。
うん、そういうものの重要性、仕組みの重要性っていうのは分かんなかった。
でも、もうさっきの頭の中では、もう売り上げをこの、 期間にこのくらい伸ばすぞとか、先月と比べてとか前年と比べてこうだからこれやってるぞとかっていうのが分かっててやってるってことですもんね。
そう、うん、なんとなく売り上げが上がってるっていう人もいると思うけど、
うん、
戦略的に売り上げを上げていこうと思ったら自分で分かって、いや、そっちを向き始めないと絶対人って動かないよねっていうか、動けないよねっていうか。
なるほど。こんなに深いお話だったんですね。メルマガ、私、すみません。そこまで、あ、こういうことですよね。こういうことですよね。だから、メルマガのお話を深掘りしていただくと、ああ、そういう深さがあったんですね。
ちょっと前だけど、僕、プロボクサーと知り合ったって言ったでしょ。
はい。
格闘をやったこともないし、格闘興味があるわけじゃない、好きなわけじゃない、詳しく全然ないんだけど、まあだからああいう格闘家の人ってある意味すごいなって思う。僕には無理だっていうところがあって、絶対だから僕は格闘家にはなれないと思う。喧嘩が強いとか弱いとかそういう問題じゃなくて、
うん、
もうオスだから余計かもしれないけど、みんなの前で一対一でスポーツですけど喧嘩をするわけですよ。
うん、
で、殴られたりするわけですよ、
うん。
ごめんなさいなんてできないでしょ、みんなが来てる前で。
はい、
僕の負けですなんて言いたくないじゃないですか、オスとしては。
うん、
ふざけんじゃないやっつって、こう通しましても立って、みたいな、うん。で、できれば顔をボコボコにされないで、さ、まあ、喧嘩じゃないですよ、スポーツだから。自分は綺麗な顔のままで、相手がこんな顔を腫らして、で、バーン倒れて KO 勝ちが一番かっこいいわけです、的には。
うん、
だけど自分が負けるリスクだってあるわけじゃないですか。
うん、
それを仕事とするってすごいなって思ったのが、そのプロボクサーとしてやったとき、ものすごいリスク背負ってやってるよねみたいな。
ああ、そうですよね。
うん、負けたらパーですよ。
うん、確かに。
何も残んない、むしろまあ馬鹿にされるか、バカにはされないかもしれないけど、あいつは弱いよねって言われちゃうじゃない
ですね。
うん、勝ちか負けかがもうはっきりしてる世界でしょ。
うん、
で勝つか負けるか分かんないのに頑張るわけね、プレイに。
うん、
経営者ってそういうの見た方がいいよねってすごく思う。なんか真剣にやってるっていうの、
うん、
なんか話遠かったな。あれもだから、ボクサーになる、プロになる、これで頑張る、これで稼ぐって思ってじゃなきゃできないスポーツでしょ、あれって。
うん。
負けた時の、なんか悔しさっていうか、惨めさってないじゃない、なんかみんなに見られて。
うん。
だけど、はっきり俺はこうなりたい、これで稼ぐんだって、これで生きていきたいって思う方向へ自分が向いてるから、もう行動から意識から全部そっち向くんですよ。負けるなんて思って練習しないと思う。
うん、
うん。むしろ負けたくないから練習頑張れるかもしれない。
そうかも。
うん、僕ら経営者だから、売り上げを落とした勝手に体動くでしょ。とか、もっともっと数字稼ぐんだとか、もっともっと自分の生活を豊かにするって考えてもいいし、
うん、
あるいはスタッフがいるんだったら、もっとスタッフにいい生活をさせたいんだって思えば、
うんうん、
ずっともう売り上げしかない方向に向くだろうし、
でもこの K さんのように何度も言われないとなかなか気づけないとかわからないとかってなるじゃないですか、
うん、
で佐藤さんもよくメルマガで何度も言うけどこうですよとも言ってくれるけど、なかなか動けないんですよ一般的に。
まあ大概の場合ですね、ほとんどの人は
動けないですよね。
やってないし気づいてないし、
はい、
っていうか本気で動こうともしてないし、
はい、そういう人はどうしたらいいんですか。
やっぱりしっくりことだという仕組み、かっこよく言えばマーケティングだけど、
はい、
だってこれ企業も使ってるんだからね。
ああ、まあそうですよね。そういう仕組みとかマーケティング、うん、そういうのを知ること。
そうそうそうそう。
うん、
僕らの業界で言ったらものすごい簡単な話で、そういう講座も開いたりしてますけど、売り上げ上げるのって、
ね、
全部。サロンの売り上げは、うん、上げるためには、 だから6つの仕組みかとか僕よく言いますけど、客数を増やす、客数を増やしたい、あるいは客数が増えてる、あるいは減ってるとしたら、
うん、
新規客が増えてないのか、リピートする人2度目、3度目、4度目って何回も来てくれるリピート客って言い方しますけど、リピートが、リピート率、リピートの数字率が高いのか少ないのか、
うん、
それからまあ簡単なところで言うと、しばらく来なくなっちゃった人って絶対どこの店でもいると思うんです。やむを得ない場合ですよ、うん、あの引っ越したとか転勤でもう県外行っちゃったとか、
うん、
それは仕方がないことだけど、不可抗力としか言いようがないけど、そうじゃなくて地元にいるのに、近くにいるのに来なくなっちゃった人っているはずです、
うん、
だこれは逆に客してることになりますね。
失客してますね、
失客、うん、とか、あとはどういう来店サイクル、毎月来る人、2ヶ月に1回来る人、3ヶ月に1回来る人、うん、これも1日でも早く来店してもらうようにすると客数って増えるんですよ、1年間で考える。
ああ、しかも、すごい数ですしね。そっか。そ
うそう。うん。あとは、常連客って言うんですか、もう。まあ、5回来てる人、10回来てる人、2年通ってきてる人。
うん。
絶対離さない、囲い込むっていう言い方
します。ああ。はい。
だ客数に影響させるのって、その今言った5つしかないんです
よ。おー、はい。
そうっていうと、新規とリピートと、失客者と、来店サイズの短縮と、常連客、囲い込む。これしかないんですよ。
は
い、
うん。うんうん、
だこれのどこに手をつけていくかってことなんですよね。もちろん5つやった方がいいですよ。全部やった方がいいから、うん。いっぺんに5つやるの絶対無理だから。
はい。
だから自分、やりやすいのかとかでいいと思うんで、1つずつ1つずつやっていくと、数字は伸びますよね、うん。あともう1つが単価。
単価、うん。
単価、一人当たりいくらお金を使ってくれるかってことだけど、
うん。
よく言う、皆さん単価アップしましょうとか、いう話をすると、店頭販売ですよね。商品販売する。
はい。
シャンプー買ってもらうとか、トリートメントかっていうものを売ること、買ってもらうことをパッとイメージして、単価上げようってそういうことでしょってみんなパッと流すけど、
はい。
こう、そういうふうに思ってるからなかなか売り上げが上がらないってこと。
うわー気になる。
単価上げるのも、実際細かく言ったら7つぐらいあるんだけど。
へぇ、
まあ、割とパッと聞いて理解できるんだったら何があるかって言ったら、例えば値上げすれば単価上がりますよね。
もちろん、はい。
それから高いメニューを用意すれば、それを選んでくれる人も一人でもいれば単価って上がりますよね。
ああ、はい。
あとは何だろう。あ、もちろん商品販売、買ってもらうっていうのもそうだし。
うん。
あとはメニューとして、メニューとメニュー2つぐらいいっぺんにくっつけちゃって、やると単価がやっぱり高くなるってわかります、はい、
うん。
それやったりの単価だと。まあ、簡単にパパッと言えって言ったら4つぐらいが出てくるんです、
うん、
で、これをやっぱり全部やる一番いい。
うん。
けど一番しょうもないのがどれか1個で単価上げようとするんですよ。
とりあえず簡単に
そう上がるわけないでしょ。いや上がんないことはない
けど、そういうこと、
うん、上がんないことないんだけど、だって顧客が100人いるとするの、毎月100人来るとするのね、分かりやすいですよ、
はい、
シャンプーを70人の人に買ってもらいましょうって無理ですよ、それ
そうですねそれはそうだ。
ある時バーンって、このシャンプーいいですよったら欲しい欲しいってみんなが100人中70人ぐらい買ってきたら単価バーン上がりますけど、
うん、
そんなのありえない話で。
はい。
で、高いメニューを用意しました。こういうメニューがありますよ。作りましたよって案内した時に、私もやる、私もやる、俺もやるって言ってくれりゃこんな美味しい話はない。こんなありえない
です。どういうこと？はいはい。
だから複合的に考える。シャンプー買ってくれそうな人、あるいは使ってる人だったら、シャンプーを進めればその人は買う確率がすごい上がりますよね。
うん。
もうトリートメントしてくれなんて言ってる人に、こういうトリートメントが本当出たんですよってちょっと高いトリートメント紹介したら、それやる可能性すごい高いわけですよ。
うん。
だちょっとずつですよね。この人にはこれ、この人にはこれ。でも、僕が言うとね、口頭で言えっていうわけじゃなくて、
うん。
できるやん、DM とか、ポップとかで案内するやん。何にも喋んなくていいのって、こっちは。
うん。
説明しなくても、興味がある人だけ、あれや、あれ、いいならやってくるとか、欲しいとか、どういうふうにいいのって向こうから聞いてくるから、したら説明すればいいだけの話とか。
うん。
だからさっきの客数の増減させるのが5つあって、単価をアップって言ったら、まあ、まとめりゃ1つしかないんだけど、これ全部で6つなんですよ。これを6つをどうやって組み合わせていくか、自分の店に落とし込んでいくか。っていうことができれば、売り上げは割と簡単に上がってくるっ
ていう感じです。おー。おー、結構詳しい説明がありましたね、今。
簡単に見せ合ったかもしれない。
まあ、もちろんこの仕組みの話は、そんなポッドキャストでは話せるほど短くまとまらないじゃないですか。ですよね、何時間もかかりますよね。
うん、
でこれをあの知りたい人っていうのは、またセミナーとか開いてくださいます？
やってます、やってます。1年間にね、3回、4回ぐらい。ちゃんと、もっとあのゆっくり、もっとゆっくり時間をかけて説明をしてって、で、受講しますかっていう。バーって言ってやりますかどうですかなんていう、そういう乱暴なことは僕したくないから。
なるほど。
一つ一つ順番に言ってみて、って感じだね。
なるほど。何かじゃあ やりたいけど、なかなか動かないなっていう人は、うん、じゃあ次回の開催って決まってます？何月っていうのは。
今、
3月ですよね。
来月かな ?4 月にあるんだよ。
じゃあ、あれですね、4月のその6つの仕組み化のことをもっと知りたいと、この続きがっていう方は、メルマガを読んでくださるか、まあ、ここに興味がありますって連絡してくださるのもいいですし、しっかりメールの案内を読んでくださいねっていうことですよね。
そうですね。事前に言ってくれれば、事前に案内することもできるしね。
うんうん、
情報量はこっちもいっぱい作れるからあれだけど。でもとにかくね、売上げを上げるんだって、そっちの方に自分の気持ちを向けれるかどうかです、一番は、
うん。
もう何回も言ってますけど、自分がその気になってないのに言っても多分人って動かないから、
うん、
動かない、動けないのかな、動けないのが実情かな、うん。ぜひ、こっちをそっちを持ってってほしいなと思います。
はい。わかりました。じゃあこの回を聞いた方は朗報ですね。もう間もなく4月にご案内来るってことで。
はい。
4月の前半ですか。
前半ですね。前半から。
わかりました。チェックしてください。
お願いします。
はい。じゃあ概要欄の方にも、もしメルマガを読んでらっしゃらないっていうのであれば、メルマガの登録フォームを付けさせていただきます。それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを開いていただきますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。またご感想もお寄せいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。